それでは、聖書朗読をいたします。今日は使徒の働きの4章の1節から4節まででございます。新約聖書の238ページでございます。使徒の働きの4章の1節から4節までです。ペテロとヨハネが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人たちが二人のところにやってきた。彼らは二人が民を教え、イエスを礼に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えていることに苛立ち、二人に手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになった。以上でございます。3章のところから簡単に振り返ってみたいと思いますけれども、生まれつき足の不自由な人がですね、癒されたわけでございます。そして驚いた人々が彼らのもとに集まってきて、その中でペテロは彼らに対して説教を行いました。その説教の中でペテロが語っていることはキリストの十字架とそして復活ということでございます。そして3章16節にございますように、このイエスの名が、その名を信じる信仰の上にあなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。そのようにいい。そしてペテロ自身がイエス様を明かしすると同時に、次にはキリストの受難、すなわちキリストを十字架につけた罪を認めて悔い改めるようにと人々に勧めます。なぜかならばそれは主の御前から回復の時が来るからです。そしてまさにイエス様こそ旧約聖書において予言され、そして26節にありますように、イスラエルを悪から立ち返らせ祝福に預からせる誠の救い主だからだということでありました。しかしそのペテロの説教は彼らを捕らえるために祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたことによって終わったわけであります。この宮の守衛長というのは祭司長の家系から出た人たちで、かなりエリートであったと考えられております。そしてこの宮の守衛長というのは日々捧げられる全焼の生贄を取り仕切ったり、また、守衛長というぐらいですから、宮の秩序を守るということ、特にローマ帝国の嫌う、そのメシアに対する期待を持たせないようにですね、そういうことを目的としていたと、そのようにも言われております。宮を守っている人が、そういうメシアに対する期待を持たせないというのはどういうことなのか、矛盾してるなと思うわけですが、それとともに今度はサドカイ人ですけれども、サドカイ人はルーツをソロモンの時代の祭司サドクに求める種族でありまして、いわば信徒の中の貴族階級に属するような、そういう人たちでありました。彼らのそのサドカイ人の世界観というものは基本的に非常にこう物質的であってですね、そしてローマの支配下においてローマ帝国とうまくやっていこうというような考え方が彼らの中にあってですね、そういうところでパリサイ人とは相入れない、そういう人たちでありました。そしてサドカイ人たちは使徒たちの説教が自分たちローマ帝国との良好な関係が崩れてしまうのではないか、そのことを危惧いたしまして、そういうところで、祭司たち、宮の司祭長、またサドカイ人たちが一緒にやってきて、言ってみればローマ帝国との関係を壊そうとしている、また勝手に宮の中で説教をして、そして宮の秩序を乱したということで、そして慌てて、 ペテロのところにやってきたということなんでしょう。まあ、そういう中で特に彼らが問題視して、そして苛立っていたのが何かと申しますと、イエスのことをですね、まあ、例に挙げて、そして死者の中からの復活を述べ伝えていたということでありました。3章15節のところでも、しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました、私たちはそのことの証人ですと、そのように言い、まあ、イエス様の復活を彼らははっきりと述べ、そして証ししているわけです。そして復活したイエスのことを引き合いに出されることが、彼らにとっては非常にこう都合が悪いということだったわけです。どうしてかと申しますと、いくら死者の復活はないとそのように言ってみても、イエス様のことを例に出されると説得力が欠けるわけですよ。そうですよね。例えばいくら弟子たちがキリストが蘇ったぞと言ってもですね、いやいやそんなことはない、もう墓に行ってみろよと、イエスキリストが治められた墓に行ってみろと、ここにちゃんと死体があるじゃないかって言えば、もうそれで終わったわけです。そしてそのようにキリストの死体を示すことができれば、弟子たちの証、キリストの復活を証しするということは何の意味も持たなくなりますし、それこそ弟子たちがキリストの復活のことを話しても、また始まった程度に人々は考えて、誰一人として相手にしなかったはずなんです。そしてコリント人の手紙15章にございますように、キリストは三日目に身がられた後ペテロに現れ、そして十二弟子に現れ、その後キリストは500人の弟子たちに同時に現れたと、そのように記されてあります。その後ヤコブに現れ、それから人たち全部に現れましたと、そのように記されてありまして、そのようにしてキリストの復活の証人が一人二人じゃない、これほど大勢いるということでありますので、その人たちが、いや私も見た、私も見た、私も見ましたという話になれば、まさにキリストのよみがえりを誰も否定することができなかった、ひいてはキリストがメシアなんだということを否定することができなかったわけなんです。それとともに、なぜメシアであるキリストを十字架につけて処刑してしまったのか、人々の非難の矛先が当時の指導者たちに、宗教指導者たちに向いてくる可能性がありましたので、ですから祭司たちであったり宮の守衛長、またサドカイ人たちにとっては、このような説教をするということはもう許しがたい、もうとてもじゃないけども放っておけない、もう最悪のことだったわけです。それで彼らを翌日まで留置することにしたとあり、それによって彼らが人々に説教を語ることを思いとどまされようとしたんだろうということですが、逆に4節のところでは、ペテロのメッセージに応答した人たちが5000人ほどになったと、男の数だけで5000人ほどになったと、そのように言われております。レジュメの1番の2章の41節のところでは、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた、その日3000人ほどが仲間に加えられたとあり、レジュメの2章の47節のところでは、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったとあり、レジュメの3のところですが、使徒の働き1章の15節では、120人ほどの人々が一つに集まっていたという状況から、神様がこのようにして加わるものを起こされていたということでございます。まあ、数に捉える必要はないと思いますけれども、まさに信じる者の数が増し加わられ、そしてそのようなところに一つの イエス・キリストを救い主として信じる新しい共同体が、まあ、打ち立てられていったということでございます。キリストを信じる信仰のように、生まれつき足の不自由な人が癒された事実と、キリストとして定められたイエスが十字架にかけられたけれども三日目に身がられたこと、そしてキリストは旧約聖書に預言された誠のメシアであること、この方はイスラエルの民を悪から立ち返らせ祝福に預かりしてくださる方であり、それゆえに悔い改めて神に立ち返るようにとの悔い改めのメッセージを語った時に、人々が応答したことを改めて思わされます。まあ、先ほども少し申しましたけれども、まあ、人によってはですね、まあ、どれだけの数の人がイエス・キリストを信じたかということ、そのことが非常にこう気になることがあるわけです。まあ、例えば、教会の中にあっても、今年はどれだけの人が洗礼を受けたか、どれだけの人が教会になったか、そういうことが非常にこう、気になることもあるわけです。まあ、特になかなか人が教会に導かれないとか、洗礼を受ける人が少ないなというときにですね、私たちにとっての大きな誘惑というのは、まあ、もちろん教会にですね、たくさんの人が来てくれるのは感謝なんですけれども、そのためにまあ何でもしましょうというような感じになってしまったり、あとはですね、例えば人が受け入れられやすいようなことを語ろうとするということ、あんまりですね、罪とかそういうことを教会の中で話すと、人はなかなか教会に来てくれないんじゃないかというようなことをですね、まあ、考えたりとかですね、そういうところでやはり、さまざまなことをですね、私たちは考えることがあるわけです。まあ、もちろん時代とともに、変えていいものもあるんでしょうし、時には変えなければならないこともあるんでしょう。しかし教会が語り続ける宣教のメッセージだけは、時代が変わろうが何をしようが、どんなことがあっても決して変えてはならないものです。すなわち人の罪のためにイエス・キリストは十字架におかかりになって死なれたこと、つまり人のには罪がある、すべての人は罪人なんだと、そしてその罪をイエス・キリストは背負って十字架におかかりになった、そして人が受けるべき裁きをイエス・キリストは十字架の上で受けてくださり、そして確かに死なれて、そして葬られましたけれども、三日目に死から蘇られた。そしてこのお方こそ全ての人の救い主であること、そしてこのお方以外には救いがない、そしてこの方を信じることにより私たちは悔い改めて神に立ち返ることによって永遠の命が賜物として与えられること、そして私たちも罪許された者として神の交わりの中にいられること、そのことを御言葉から語っていくということです。まさにこのメッセージこそ、この福音こそ、教会が存在する限りにおいて決して変えてはならないメッセージです。なぜならば、この福音に、このメッセージに応答することによってのみ人は救われるからです。他にはないからです。ですからこのメッセージを語り続けなければならないということなんです。私たちが決して忘れてはならないことは、人はあくまでも罪人であって、人の心は絶望的に 固くなだということです。そういう中でなかなか人が導かれない、私たちが語るメッセージに応答してくれない、そういうことも当然あるんでしょう。しかし私たちが考えなければならないことは、人を救いに導かれるのはやはり神様の働きであり、そして神様はこの十字架のメッセージを通して働かれるということです。実際に私たちは忘れてしまいがちでありますけれども、イエス・キリストの十字架を通してのこの救いのメッセージを聞く以外に、私は救われましたという人は絶対にいないはずです。これは私は断言します。なぜならばそういうことはありえないからです。レジュメの4のところをご覧いただきますと、コリント人の手紙第1章21節の御言葉がそこに記されてあります。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされた。レジュメの51章23節。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えますとある通りに、神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うこととされたというのは、これはどの時代にあってもいつの時代にあっても変わらない主の御心です。ですからパウロは十字架につけられたキリストを述べ伝えます、そのように言うわけです。だからこそレジュメの6のところ、コリント人の手紙第1章18節に、十字架の言葉は滅びに至る者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です、ありますように、十字架の言葉と十字架につけられたキリストを私たちは語り伝えるんだということですね。それと同時に、生まれつき足の不自由な人の癒しが多くの人々に対する証となったように、今度は救われた私たち一人一人がイエス・キリストによる救いに預かった私たち一人一人が、そしてキリストを信じる信仰によって変えられた自分自身が、今度は周りの人々にとっての大きな証となり、それが救いへのメッセージとなっていくということです。そのようにして主は宣教の言葉の愚かさ、十字架の言葉を通して豊かに働き、御業を成してくださるように、それと同時に私たち一人一人、救われた私たち一人一人を主が豊かに用いてくださって、さらに加わる方が起こされていくようにと、共に心から祈り願い求めてまいりたい、そのように思わされることでございます。お祈りをいたしましょう。天の父様、御言葉を心から感謝をいたします。ペテロが宮で集まった人に対してメッセージを語った中におきまして、時の宗教指導者たちがそれをやめさせ、そして彼らを留置いたしました。しかしその中にありましても、主はあなたご自身の豊かな働きの中で男だけでも5000人の人々が仲間に加えられたと記されてございます。まさにペテロが語ったその十字架の言葉、宣教の言葉の愚かさを通して、また この方以外に救いはありませんと言われている通り、イエス・キリストの十字架と復活のメッセージを通して、主よ、あなたご自身が豊かに働かれて、そこにあなたの大きな御業がなされたことを私たちは今日も共に見ることができました。神様、どうか教会が存続する限りにおいて、どうか教会がこの宣教の言葉、十字架の言葉、人の罪の完全な贖いとして、また人の罪の完全な許しを与えるために十字架にかかりになりましたけれども、三日目にしかり身があられ、そのようにして罪と死に打ち勝ったイエス様ご自身、どうぞ明かし述べ伝え、十字架の言葉をどうぞ述べ伝える教会であり、また私たち一人々であることができるように、またどうか私たち一人々のような証を通しても、それを用いても、どうぞ主が人々をどうぞご自身の身元へと導く、そのきっかけとなしてくださいますことを心から願います。語りましたものは小さな取るに足らないものでありました。どうぞご自身が一人一人のうちで語られた御言葉を命の御言葉と変えてくださいますように、お祈りし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。